お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美24番。共に主の祈りをいたします。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にも果たせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊について宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトの夫に苦しみを受けて、十字架につけられ、死にて葬られ、世に行くなり、三日目に死人のうちよりよみがえられ、
天に昇り、
全能の父なる神の右に立ちたまえられ、
賢い生き返って、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ、
我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。本日与えられました御言葉を朗読いたします。詩編113編5節から8節、旧約聖書は954ページとなっております。詩編113編5節以下、私たちの神、主に並ぶ者があろうか。主は御座を高く置き、なお低く下って、天と地をご覧になる。弱い者を塵の中から起こし、乏しい者を悪田の中から高く上げ、自由な人々の列に、民の自由な人々の列に返してくださる。もう一箇所、フィリピの信徒への手紙の2章、6節から7節、8節、新約聖書の363ページです。フィリピの信徒への手紙2章6節以下、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。以上です。
祈祷を捧げます。教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは今週も私たちの健康を守り、信仰を支えて、主なるあなたの招きに応える者とし、主の礼拝へと集まることをお許しくださいました。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、 深い恩憐れみをもって背きの罪を拭ってください。このように祈りつつ主の御前に集っている私どもです。あなたの許しがなければここに集うことも賛美することも祈ることもできない私どもだからです。そのような私たちにあなたは今朝も主の御堂に集わせてくださいました。そのゆえに主よ、私どもは神の祭壇に私は近づき、私の神を喜び歌い、ことを奏でて感謝の歌を歌います。神よ、私の神よ、どうか私たちの賛美と祈りとを聞いてお受けくださいますように。そしてあなたの前に心を低くしているあなたのために今朝も必要な命の恵みを豊かにお語りくださいますように。もし罪が私たちの耳を塞いでいるなら、その罪をあなたが取り除き、私どもの耳を主に向けて研ぎ澄ましてくださいますように。このように主の民として主の慈しみのうちに生きることの許されている私どもですけれども、主よ、しばしば罪があなたの慈しみを見えなくしてしまいます。私どもはいつも目の前に主を見ていたいのです。主よ、どうか私たちの罪を滅ぼし、十字架の主を私たちのまぶたに鮮やかに描き出していることができますように。私どもはあなたに愛されている者として、あなたに愛されているように互いに愛し合いたいと願っています。主が私たちに寛容でいてくださったように、私どももまた寛容でありたいと願っていますけれども、主よ、罪がそのことを妨げています。主が私の右にいてくださることを忘れて動揺し、必要以上に自分で自分を守ろうとしてしまいます。そのゆえに私どもに救っている悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を乱せ去って、ひたすら主に従うものとなりなさいという励ましをしっかりと心に留めることができますように、どうか御霊の励まし、御霊の助け、慰めをひたすら祈り求めます。私たちは今平和を覚える時を過ごしています。何よりも平和の主として来てくださった私たちの主イエスキリストを心に留めさせてください。私たちの世界がお互いの平和に生き、平和の道具として用いられますように。人と人との平和だけでなく、自然との平和をも見失っています。平和の主が私たちに宿り、何よりも私たちが平和に生き、そこから平和を作り出すものとなさせてくださいますように。今日もこの喜びの席に連なることができなかった方たちがあります。病床にある方たち、特に療養中の岡本牧師の上に、またそのご家族の上にあなたのお支えと癒しの御手がありますように。この暑さのゆえに体を弱らせておられる方たち、年老いて体に不自由を覚えておられる方たち、今日もこの世の仕事に出て行かなければならなかった方たち、それぞれに必要なものをあなたがご存知でいてくださいますから、主をどうか今日もその人たちと共にいてください。主の支えと慰めとがお一人お一人にありますように。主の教会を顧みてください。この世では圧倒的に小さな群れです。そのゆえにしばしば過ちを犯してしまいます。にもかかわらず私どもの教会が何よりも神の教会であり、キリストの教会、体であることを わきまえさせてください。そして今日も力強く主を褒めたたえさせてくださいますように。ことに私どもの教会は岡本牧師の辞任によって新しい牧師を求めております。ふさわしい牧師が与えられますように、そのことをに特に心を砕いている役員会の上に、また人事院の人たちの上に、あなたのお導きがを祈ります。私たちが心にかけておりながらこの喜びを共にすることのできない私たちの家族や友人たちを、今この時霊において共に集める思いを持って捧げる私たちの祈りを、主をどうか清めて受け入れてくださいますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。今朝の礼拝に与えられました御言葉は、ローズンゲン、日本のでは日々の聖句という小さな小冊子、小さな小冊子という言い方変ですけど、小さな小冊子 にでありますが、ローズンゲンから取っています。で、50の言葉に翻訳されて世界中で用いられているようであります。それでローズンゲンについて少し進みをした方がよろしいかと思います。でローズンゲンというのは、言葉通りに言うとくじ引きされているという意味であります。まず旧約聖書の言葉が今日の日のためにくじで引かれるのです。でどうしてくじかというと、くじ引きには人間の思いが一切入りません、入らないというのがずっと昔から、旧約聖書の時代から続いて、いることでありまして、神様の御心がそこに働くというふうに考えられています。で、そのくじで引かれた旧約聖書の御言葉に、その日に読まれるべき、その日に教えるべき、言葉として委員会の人たちが選ばれたのが、今日でいうとフィリピの神典の手紙ということになります。世界の多くの人、キリスト者たちがこの日この御言葉を読んで黙想し祈りを捧げております。で、そのことを心に留めて、私たちもまた多くの人たちとともにこの御言葉に聞きたいと願っているのです。で、私たちの神、主に並ぶものがあろうか。で、こういう言葉で今朝の箇所は始まっています。この時代、無神論というものはなくて、どの神が正しいか、どの神が力を持っているかということが問題になっていたといいます。私たちの神、主に並ぶものがあろうかというのは、端的に言うと私たちの神が一番、そう言っていることになります。神は御座を高く天に置いておられるからだというのです。で、ここまででありますならば、神様は私たちとは何の関連もないお方ということになります。少し寄り道ですけれど、私は神様の存在を信じていますという言い方があります。で、それは間違っているとはというわけでは決してありませんけれど、神様がただ天におられて、神の右に、キリストが神の右に座しておられるとしても、ただそれだけの方だとするならば、その方は私には何の関わりもないお方だということになります。その方が私たちにとって どういうお方であるのか、何をしてくださったのか、そのことがとても大事なことになります。そこで詩人も、私たちの神、主に並ぶものがあろうかという言葉に続いて、なお低く下って天と地をご覧になると語っています。天というのは神様のお住まいのことです。地というのは私たちが住んでいるところです。神様はただ高きにあるお方というだけではなくて、 地にある私たちをもしっかりと見ていてくださるお方だということになります。しかし詩人の告白はそれだけでは止まらないのです。まだ続きます。弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪田の中から高く上げてくださる、そのように語るのです。塵の中から起こされた弱いものとか、悪田の中から高く上げられた乏しいものというのはどういう人のことでありましょうか。でこれは詩でありますから、同じことを二つの言葉でに言い換えている、そのように言ってもいいと思いますから、同じことを言っている、そういうことになります。でもちろん弱いものは塵の中にいるのだとか、乏しいものはゴミの中に埋もれている、そういうことをこの詩人は語っているのではないのです。新約聖書にパウロという人が登場いたします。彼はローマの信徒への手紙の中で、私はなんと惨めな人間なのだろうと嘆いています。彼がどうして自分を惨めだと言ったかというと、それは自分の中には自分ではないもう一つの法則があって、自分はこうしたいと思っているのに実際そうできていない。パウロの言葉で言うと、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです、そういうことになります。そして彼はこう言います。自分の中にはもう一つの法則がある、そしてむしろこの法則、それは罪の法則にでありますけれど、その罪の法則に縛られてしまっている。自分の力ではその法則からどうしても逃れ出ることができない、抜け出すことができない。どんなにもがいても、どんなにあがいても、自分の力でそこから出ることができない。私はなんと惨めな人間なのかという叫びがそこから出てくるのです。この惨めさをどのように表現するか、詩人は塵の中にとか悪田の中にと言い表しています。まるでそういうところにいるもののように、小さな私たち、貧しい私たち、その私たちをのために天から下ってそこから引き上げてくださる、それが詩人の言葉であります。さらにもう一人、ペテロという人のことを少し考えてみたいと思います。よみがえりの主イエス・キリストはペトロの前に立ってくださいました。そしてヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと問いかけられました。その時ペテロは何を思ったでしょうか。よみがえりのイエス様からこのように問いかけられる、その数日前、ほんの数日前に、彼はイエス様のことを、あの人のことは知らないと言ってしまっていたのです。これは私たちは誰かに、あなたは森里牧師を知っていますか、いや私は知らないですから誰かに聞いてくださいというような軽い知らないではないのです。この知らないというのは私の中に存在していないということです。ペテロはイエス様とご承知のように関係の深い人です。けれどもあの時に確かにペトロはイエス様との関係を断ち切ってしまっていたのです。どうしてあんなことを言ってしまったのかという思いはペトロの中から拭い取れなかったと思います。で彼の思いはさらに続きます。そういえば自分はイエス様からサタンよと叱責されたことがあった、信仰の薄いものよと嘆かれたこともあった。そういうペトロにとって、ヨハネの子シモン、 この人以上に私を愛しているかという問いは、彼の心にどのように響いたでありましょうか。どのように響いたかと言いましても、聖書はそのことについて何も書きませんから、想像するより他はないのです。で、私は聖書を そのように想像しながら読む、そのことはとても楽しいことですし、必要なことだといつも思っています。で、それはそれとして、このイエス様のあなたはこの人以上に私を愛するかという問いかけは、どういうわけか三度も繰り返されるのです。愛しているか、三度も繰り返されるとよくわからなくなる。三浦綾子さんがどっかの講演をなさったその記録で、その中で読んだことがあるように覚えています。で、それは三浦綾子さんがお連れとともにリンゴを食べながらのことだったようで、リンゴを剥きながらお連れ合いに、私を愛しているかと聞いたら、愛しているよと答えたそうです。で、何回聞いても愛しているよと答えたそうですけれど、平気でリンゴを剥いたら大きい方を自分で突き刺して自分で食べた、まあ、そういうようなことがオチでしたけれど、まあ、それはそれとしてですね、ここで問題なのは もう一つはこの人以上にということです。これもどう考えたらいいかわからないほどにきつい問いになっていると私は思います。ペトロはどう答えたか。はい、主よ、私があなたを愛しているのはあなたがご存知ですと答えられるほかはなかったのでしょう。けれど、あなたがご存知ですというふうに言ってしまうペテロも大変なものです。あなたがご存知のペテロは、私を知らないと言ったあのペテロですし、サタンよと言われたあのペテロですし、信仰の薄いものよと言われたあのペテロであります。その時ペテロはまっすぐにイエス様を見ることができていたのでしょうか。うつむくより他はなかったのではないか、私はそういうふうに思います。そうだとすると、このペテロはまた塵の中にいる人、悪態の中に埋まっている人ではなかったか、そう思います。詩人は、神様は弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪態の中から高く上げてくださるのだ、そう語っていました。あの惨めさを告白いたしましたパウロは、すぐその後で、私たちの主イエスキリストを通して神に感謝しますと神を賛美しているのです。くだくだと説明しないのです。イエスキリストによって神は感謝すべきかな、もう次の瞬間にはそういうふうに映っているのです。ペトロに対しては、私の子羊を飼いなさいと語ってくださったのです。それはよみがえりの主イエスキリストでありました。そこで今日詩人の言葉を教える新約聖書の言葉として選ばれているフィリピの信徒の手紙に目を向けます。これはパウロがこの手紙を書いた時にすでに歌われていた古い賛美歌だと言います。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。神様がなお低く下って、弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪態の中から引き上げるためにキリストをお使わしくださったのです。ですからキリストイエス様ご自身が私たちと共に塵の中に、悪態の中に降りてきてくださった、そういうのであります。このキリストの家に神は感謝すべきかなとパウロは告白しますし、ペトロには私の子羊を飼いなさいという言葉が与えられたのです。この言葉には罪の許しが含まれています。罪が許されるというのは用いられることです。パウロの場合にも、彼をがんじがらめに虜にしている罪からの解放が語られ、そして彼はキリストを宣教する で使徒として立てられたのです。詩人の言葉はイエス・キリストの十字架と復活とによって私の出来事になった、それは私が用いられるということを意味しています。今日ここから私たちは出ていくことになります。そしてそれぞれの一週間を歩むことになります。地理の中にいるその私のすぐ隣まで来て、いやもっと低く下って私たちを抱き上げるように高く上げてくださった神様が私たちと共にいてくださるし、その主が私たちの罪を許してくださったのです。私どもの罪が許され、神様のために私たちが、罪許され、神様のためにキリストのために用いられるものとして使わされていくのです。どこでどのように用いられるのか、それは私たちが決めることではありません。神様の御心の中にあることです。そういう私たちに確かなことが一つだけあります。それは今この時に私たちの主イエス・キリストが、よみがえりの主が私たちの前に立って、私もあなたを罪に定めない、生きなさいとお語りくださっていることです。そして主の生けという言葉にはまた帰ってきなさいということが含まれています。私たちはこの一週間の歩みを経て再び与えられた意味を主の前にご報告をしたい、そのように願うのであります。お祈りします。父なる神様、この日礼拝を共にすることが許されて感謝をいたします。地理の中に座り込んでしまうような私たちのために、悪田の中に座り込んでいる私どものために、主が私たちのところに、いや私たちよりもっと低く下ってくださって、私たちを高く引き上げてくださったことを今日も心に留めることが許され、感謝をいたします。あなたから罪が許されて生きる命が与えられておりますから、どうかその命を主のために用いる私たちでありますように。そして一巡り終わったらまた御堂に戻ってきて、本別かな私たちの主イエス・キリストの父なる神と、あなたの皆を高らかに褒めたたえる群れとさせてください。この祈りを主の皆によってお捧げします。アーメン。
祈りを捧げます。天の父なる神様、厳しい暑さが続く中、信仰と健康が整えられ共に主を賛美することができましたことを感謝いたします。本日は敬愛する黙殺牧師の口を通して御言葉の解き明かしをいただきました。主は低くに下って私たちの苦しみを知り、私たちの罪の贖いのためにご自身の命も差し出してくださいましたことを感謝いたします。この感謝の証をそれぞれの人生において成していくことができますように、あなたの導きを願います。この後4名の方の幼児祝福碑が予定されています。本日の4名以外にも私たちの教会には多くの若い命が与えられていますことを感謝いたします。彼らの成長をこれからも主が支えてくださいますように、そして信仰告白に至るまで私たちも祈り見守っていくことができますように、私たちの群れの覚えつつもこの場に集えなかった方々に対しても主が必要な助けを持って帰り見てくださいますように、
特に岡本牧師のお体の上に主の癒しがありますように。この祈り、献金にあたり主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会、青年会の5分間集会が礼拝直後にございます。水曜日の聖書研究祈祷会、土曜日の説教黙想読む会は、夏のプログラムの間は休会となっております。教会学校も含めて9月からの再開となります。この後幼児祝福がございます。4名の方の消息が記されております。お覚えください。それでは幼児祝福をいたします。
どうぞ前に。ただいまより佐藤裕二さん、美香さんの長男浩樹さん、松永浩樹さん、雪菜さんの次女愛香さん、三女彩香さん、樋口勝久さん、加奈子さんの次女鈴菜さんの祝福式を執り行います。この兄弟姉妹は そうか前に立って、立てたら立ってもらったらいいかな。立ってるかな、はい、この兄弟姉妹たちは神の恵みによって与えられた幼子を今見舞いに伴いあなたの祝福を受けようとしています。これは神が祝福なさることであり、この家族にとってもまた教会にとっても大きな喜びであります。私たちはこのことを感謝して幼子を守り育てる責任を果たしうるように祈りましょう。御言葉を読みます。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の神である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返して教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として手の自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口にも戸口の柱にも門にも書き記しなさい。申命記6章の言葉でありました。引き続いてマルコによる福音書10章から読みます。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような人者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ手を置いて祝福された。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父なる神、愛する兄弟姉妹たちの家庭にこの幼子を与えて、 今日まで守り育ててくださいましたことを感謝いたします。今この兄弟姉妹たちはその子供たちを見舞いに伴い生涯キリストに従う道を歩ませたいと願っています。どうか豊かな恵みを持ってこの子供たちを祝福し体も心も魂も健やかに成長させ、神と人から愛せられ神の慈しみに恵みに応えるものとなさせてください。また両親と教会には与えられた幼子を養育する務めがあります。どうか両親を祝福しその任に当たることができますよう信仰も健康も整えてください。教会もまたこのことのために祈るとともによく使えるものとなさせてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。では少ししばらくお座りください。それでは照英を照英かな照英541番を歌います。ご起立する方はどうぞお立ちください。あなたを祝福しあなたを守られるように願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが前に出ている子供たち一人一人の上に、またここに集う一人一人の上に、いつも共にありますように。アーメン。今日礼拝で祝福式を受け祝福を受けになった子どもたちの紹介をいたします。修法の順にいたします。これには振り仮名が打ってないからちょっと待ってください。どこ行った、
最初に、佐藤雄二さん、美香さんのご長男、幸喜さんです。
私は今日聞かせてもらう、これは楽しみです。はい、佐藤幸喜さんです。
今日の礼拝に久しぶりに、集ってくださったのは、前にいる太田明之さんと林真澄さん、どこにいるかな、林真澄さんです。はい、ありがとうございます。よくいらっしゃいました。以上です。何か他に報告がありますか。特にないでしたら、これでよろしいでしょうか。礼拝を終わります。